ただいまのご紹介いただきました鈴木と申します。聞こえますか？後ろの方聞こえますか？はい。それではお手元の資料を見てください。今もお話ありましたけども、本日はここにあります7項目について説明させていただきます。本の方でございますけれども、本の方の7ページから始まる第1章教育法人積算基準のうち11ページの4経費算出法で共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等について補正率を含め各々の算出法を説明したいと思います。それが経費算出法でございます。次に、2番目の請負工事費の計算例でございますけれども、今の経費算出法のものを数字をもって具体的に説明をさせていただきたいと思います。それからGX 型ダクタイル鋳鉄管化学費用というのがございます。それから、次の NS 型ダクタイル鋳鉄管、ここにつきましては、化学費用参考までにですね、いわゆるメーカーの価格とそれから実製価格についてご説明をさせていただきます。40ページの本の方の40ページになりますけれども、4の鋳鉄管の施設法について、吊り込み据え付けの大画像の作成方法について、説明をさせていただきます。資料の方は7ページでございます。次に、もちろんこの中で、ダクタイル鋳鉄管の単価比較も検討してみたいと思います。それから本の方の77ページの高質塩化ビニール管敷設法について説明いたします。資料の方は9ページになります。ここでは TS 継ぎ手工、すなわち接着接合の工ですね、それから RR 接合工、これはゴムは接合になりますけども、この両方につきまして大画像で説明をしたいと思います。それから最後になりますけども、労務単価材料等というのが、資料の方で10ページになりますけども、富山の単価労務単価等について、あるいは材料について、説明をさせていただきます。それでは、教科書の方、抜粋の方でございますけれども、7ページを開けてください。第1章の請負工事積算基準という項目がございます。その中で、2番ですね、請負工事費の構成という項目がございます。今一般的にですね、我々の業界もそうですけども、水道業界も多分経費の計算、内訳書の中には、直接工事費、それから、あと共通費として、間接費、その中に共通仮設費、現場管理費、それから、一般管理費等という項目がありまして、工事価格というのが出てくるはずです。そして最後に消費税を入れて、工事費というのが成り立っているわけですけれども、ちょっとこの表を見て、ご説明させていただきたいと思います。直接工事というのは、材料と労務、それから直接経費ですね、材料とか労務につきましてはもうお分かりになると思いますけれども、直接経費というのがございます。直接工事の中にもこういう経費があるんですよということですね。これは、特許使用料、特許権の使用料とか、あるいは水道 光熱、電力量、それから機械経費、まあ、こういうものを一式になりまして、直接経費という形に出てきます。まあ、これはあの項目的には一式で出るかと思いますけれども、一応直接行為というのはこういう形になります。これはあの、工事を行うために必要な費用ということでございます。それから、それに伴いまして、共通仮設費、それから現場管理費と、それから一般管理費に出てくるわけですけれども、共通仮設費というのは、そこにありますような運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、義務費、技術管理費、営善費、それから一番最後に環境対策費、25年版のこの基準にはここは抜けておりますので、これは削除してください。すいません、これちょっと昨年の基準をしておりますので、新しい基準では削除になっております。まあ、共通化するにはこういうものが入りますよということでございますけれども、この共通化する費はこれは、率で計算するものと、それから積み上げで計算するものがあります。で、率で計算するのはもう直接工事に対して、何パーセントかということで計算、あの後で説明いたしますけれども、計算式で出るわけですけれども、積み上げ費、積み上げで共通費も出さないといけないんですよという項目がございます。それは今日1枚もんで配布していると思いますけれども、配布させていただいていると思いますけれども、私がないと思います。1枚もので 4-2 というのがございます。12ページにあたるの項目のところになりますけれども、積み上げによる計算による内容と、こういうものを例えば運搬費、損失、事業損失防止施設費、それから安全費、役務費、技術管理費、営善費という項目がございます。おのおのの運搬費につきましては、例えば質量20トン以上の建設機械の貨物自動車等による運搬、こういうものはいわゆる積み上げでやりなさいよということで、以下ずっと項目を入れております。まあ、こういうものは積み上げで、やりなさいということでございます。で、水道の場合は、こういう、共通仮設費については、率でやりなさいという場合と、それから、積み上げでやりなさいと、その合計でしなさいという項目がございます。従いまして、この積み上げである内容というものをちょっと参考に抜粋しておりますので、これを参考にしていただければというふうに思います。まあ、項目は内容については、見ていただければお分かりになろうかと思います。よろしくお願いいたします。で、共通仮設と現場管理費というものを合わせて、まあ、間接費というような項目水道の場合は出しておりまして、その直接工事と、それから、共通仮設費と、それから現場管理費、これを全部含めましたものを工事原価と言いますよということでございます。で、じゃあ工事原価とはどういうことかと言いますと、これは現場で必要な費用なんですよね。直接工事も現場で必要な費用だし、共通仮設も現場で必要な費用、それから一般管理費はもちろん必要ですよ。例えばじゃあ共通仮設費はどういうものかと言いますと、いわゆる現場で必要な水光熱費とか、ここにもありますけども、それから、全体工事を行うために必要な準備費ですね、全体で必要な費用ということで、それが、まあ、共通仮設費にあたるわけです。それから現場管理費というのがございます。これは、現場の管理される人の費用ですね。現場の代理人さん、監督さんとか何かの費用がほとんどでございます。 100のうち大体 70% ぐらいが原爆探知機の中に含まれていると。じゃあ それ以外にはどういうものがあるかというと、社会保険とかですね、そういうものもこちらの中に入っているということでございますね。また後でちょっと説明、時間があれば説明いたしますけども、現場管理費というものは大半がもう現場の代理、監督さんの費用に当たるということでございます。そして、この3つを含めたものがいわゆる工事原価ということでございますので、工事を行うために必要な費用ですよね。これが工事原価というのは。で、次の下に一般管理費等というのがございます。これは、会社いわゆる本店とか支店とかですね、それから会社の儲け、会社を維持するために必要な費用、これがいわゆる儲け等に当たるわけでして、今申し上げました工事原価というのは、これは、もう工事を行うための費用でして、儲けとか何かになりません。あくまでも工事原価というのは工事を行うための費用になりますよ。で、じゃあ会社で儲けようという、あるいはプラスに持っていこうという考え方になりますと、これは一般管理費の中で、いくら出るかということなんですね。で、一般管理費等というのは、今申し上げましたように会社の費用、それから、支店とか本店の費用、それから、いわゆる、運営するための費用ですね。それが儲けの中に入るということでございます。で、従いまして、例えば皆さんが会社で請負いをしようということになると、工事原価以下で請負うということになりますと、これは、赤字という感じになるわけですね。で、少なくとも一般管理 5% でも 3% でも 10% でも、そういう一般管理費が含まれる状況であれば、これは会社にとって、維持できる、あるいは儲けに入っていくということでございます。従いまして、一般管理費を入札の段階で、どうするかと言いますと、一般管理費の経費を当社では、15% 見ていたよ、でもっと我慢して、まあ、競争だから 10% にしていけば、まあ、まず工事原価よりは上になるんで、それはプラスになるんで、じゃあ入札もできるだろうと。じゃあずっと切っていて 1%、 あるいはじゃあゼロに、一般管理をゼロにで切って入札に参加しようということになりますと、これはプラマイゼロということで会社は儲けにならないよと。ましてや工事原価で請け負ったよという話が時々ございますけれども、それはもう、会社とすれば儲けにならない状態ですね。従いまして、もし儲けようとすれば工事原価であれば、また下請け屋さんの方に無理してもらって、経費を下請け屋さんの経費を下げてもらうとか何かして、元請けの費用を出していくということになりますけれども、健全な工事を行うということになれば、少なくとも工事原価よりは上で取らないといけないということですね。工事原価で取らないといけないということは、直接工事を行うための費用、それから仮設費、現場管理費だけはちゃんと請け負う中で、それだけの費用を賄えるものだよということで、維持しないといけない費用ということですね。で、儲ける費用は一般管理費の等でいきましょうということです。で、じゃあ皆さん A 社という会社が、一般管理費を直接工事に入れて、15% を入れたということで、 15% そのままいただければ、非常に今回の工事はプラスになったよということになろうかと思います。ですから、これを、競争の世界ですから、だんだんだんだん削っていって、じゃあ最終的に 5% ぐらいそうでいこうと。じゃあそれを切ったらば、まあ、会社の儲けにならないから、 やめようということになろうかと思うんですね。で、会社の目標ということになれば、この一般管理をどういうふうに扱うかということを考えていただきたいということでございます。まあ、工事の構成は一般的にこういうふうになっているということでございます。ですから、一般に水道工事の場合で、発注者の方から予定がこう出てくると、まあ、直接工事いくら、それから一般管、教室仮設費がいくら、現場管理費がいくらと、それから、現場管理費がいくら、一般管理費がいくらということになって、じゃあそのところの一般管理費の金額を見ながら、皆さん検討していただくということですね。まあ、その辺で、じゃあ、その経費を計算するのにはどうするかということは、これからちょっとお説明をさせていただきたいということでございます。一括でそういう金額が出ておりますけれども、じゃあその計算はどういうふうにして出てくるかということを、これから、資料の一番にあたります経費算出法という2ページにあたりますけれども、これをご説明させていただきたいというふうに思います。